あれで感謝します。京都中央チャペルの牧師加瀬信夫でございます。本日は箴言11章の15節から31節を開き、正しいものと題してメッセージをお取り次ぎいたします。今日神様が皆さんに与えてくださる恵みの御言葉です。丁寧に拝読してまいりましょう。
箴言11章15節から31節。悪者は偽りの報酬を得るが、義をまく者は確かな賃金を得る。このように義を追い求める者は命に至り、悪を追い求める者は死に至る。確かに悪人は罰を免れない。しかし正しい者の末は救いを得る。ばらまいてもなお富む人があり、正当な支払いを惜しんでもかえって乏しくなるものがある。おおらかな人は肥え、人を潤す者は自分も潤される。正しい者の結び目は命の木である。知恵のある者は人の心を捉える。
今日の箇所には富、報酬、賃金といった言葉が出てまいりましたが、皆さんどうでしょうか。富はお金はたくさんあればあるほど嬉しいなんて思われるのではないでしょうか。でもですね、中には富を持つことは罪であると裕福になることをこうなんて言うんでしょう、それにですね、罪悪感とまではいかなくてもちょっと躊躇する、ためらわれる方がおられます。でもお金自体が汚れているものではありませんし、これはですね、神様のために用いることができる良いものでございます。やはりなんて言うんでしょうか、この所有の仕方、用い方が大切なんですね。私はですね、障害者自立支援の働きに特化したそのものでございますけれども、先日障害を持った方にこんな話をしたんですね。この方はですね、お金を貯めることに人生の意義を感じているというか、貯金の額が増えることに喜びを感じている方でございます。でもなかなかですね、ご自身の必要なことにお金をこう使われないんですね。ですからちょっと助言をさせていただいたんですよ。いや、ご自分のことのためにもお金を使った方がいいですよって。で、その時にですね、加えて、だってねってお話をしたんです。いくらたくさん貯めても、それが多く貯まっても、天国には持っていけないんですよってお話ししたのでありました。するとその方は、持っていけないんですかと大層驚かれたので、みんなで大笑いをしたのでありました。24節を、ご覧いただきますでしょうか。ばらまいてもなお富む人がありとありましたが、このばらまいてもは浪費すること、無駄遣いすることではありません。必要なことのためにはケチケチせずに使うことを意味しております。また25節には、人を潤す者は自分も潤されるとあったように、自分のために使用すること、これももちろん大切でありますが、周りの方のために、人を潤すために使うことができるものなのでもございます。でもですよ、いや、人のために使うすると自分の分が減ってしまうじゃありませんか。こうなくなる方向をご覧になられる方がおられますけれども、私たちキリスト者は違います。与え主である神様が私たちに豊かに与え、潤してくださることを知っているからです。そしてそんな私たちの与えられ方は、与える方が幸いであるの御言葉によく似ていますけれども、他の人を潤した時に潤される、なおも富むと書かれていたのでありました。さあ今日はですね、本日の聖書箇所に多く出てきた正しいものにちょっと注目したいと思います。正しいものとは一体どのようなものだと思いますか。正しいもの、私たちはこれをですね、正しいですから間違いがないものであったり、そして、汚れがないものといった清さ、清いものをイメージするかもしれません。もちろん聖書の語る正しいものはそのような意味も持っておりますが、もっと根源的なものを指し示すものでございます。これはですね、この正しいもの18節19節のこの義をまく者 義を追い求めるものと同じ位置に置かれているものでありますが、これは神様との関係がしっかりしていることを表すものなのです。つまり神様としっかりとした正しい関係があるもののことを正しいものというのでございます。さあ今日はですね、皆さんに覚えていただきたいとっても大切なことがございます。皆さんですね、よく祈り求めておられると思います。あれ与えてください、これが欲しいって、イエス様もおっしゃいました、求めたら与えられるって。求めることはもちろんいいです。でも順番、何を一番最初に求めるのか、このことを考えていただきたいのでございます。そうです、神の義、神様との正しい関係を持てるものとなれるように、このことをまず祈り求めていただきたいのです。正しいものになってください。イエス様も何よりもまず神の国と神の義をまず求めなさい。そうすればこれらのものは皆加えて与えられると語ってくださいました。まず求めなさい。神様との正しい関係を求め、正しいものはですね、しかもハレルヤ、なんて感謝なことでしょうか。正しいものには皆加えてこれらのものは与えられると語られているのでございます。今日はですね、ちょっとここでですね、正しい関係があると神様が与えてくださる、このことを例えを用いてちょっとお話しさせていただきたいと思います。私には4歳の息子がいるんですけれども、先日原っぱに行ったんですよ。するともうバッタがとにかくたくさんいること、いること、わんさかいるのでございます。息子はもうとっても嬉しい、さあこれを取ろうとするんですけれども、いかんせん4歳ですから、取ろうとした瞬間にもうそこからバッタがピョーンと飛び跳ねていないわけでございます。どうなるのか、お父さん、ほらバッタがそこに、ここに、そこに、あれ、これ、これと、バッタを取るように指示を出すわけでございます。私はですね、もう炎天下の中ですよ、もう火がカンカン照りの中、汗ぐっしょりになってバッタ取りをしていたのでありました。でも私ですね、これを何の苦もなく行えたのであります。なぜか、そうです、これには父と子という確かな関係、しっかりとした絆があるからでございます。だってそうですよね、全然見たこともない子がいきなり来てですよ、私におじさんって、おじさんあれやって、これやって、次これねって言ったら、私ちょっとこの子一体誰だろう、いぶかしく怪訝に思うことでしょう。そしてこれはですね、これが父なる神様と子である私たちの関係もこれと同じなのでございます。普段は神様から離れているのにですよ、求める時だけ近寄ってくるもの、そんなものよりも神様は自分と正しい関係、しっかりとした関係があるものにこそ豊かに与えたいと思われるのでございます。イエス様も、私はブドウの木、あなた方はその枝である、私につながっている時豊かな実りを得る、このように語り、しっかりとした関係で豊かな実りを得ることを教えてくださいました。何よりもまず神様と正しい関係、しっかりとした関係、つながりが持てるものとなりましょう。するとですよ、ハレルヤ、どうなるのか、15節から31節にそれは描かれておりました。生活に安全、平和が与えられるんですよ。あなたは誉れや称賛を受けるようになります。人生に確かな報いが与えられます。主に喜ばれ救いを得ます。祝福され、潤いと富と、そして恵みをいただく、皆さんは神様から繁栄をいただくのでございます。ハレルヤ。そしてです、愛する皆さん、最初の方で富は人を潤すためにあるんだって語らせていただきましたが、30節ご覧いただけますでしょうか。30節に、正しいものの結ぶ実は命の木であるとあったように、私たちは周りの方々に実りを与える命の木となりましょう。皆さんは命の木なんです。命の木とはどのようなものであるのか、ちょっとこれですね、イメージしていただきたいと思います。皆さんは先ほどイエス様がおっしゃった御言葉、私につながっていれば実りを得る、つながることの大切さ、神様に皆さんはつながる、つながっている。そしてです、 神様につながった皆さんにつながった他の方は、そう、あなたを通して神様からの恵みをいただくことができるようになるのです。命ですから、救いが皆さんから起こる。神の救いが皆さんを通して起こる。神の祝福、恵み、平安、癒し、解放、解決、そのようなもの、良きものが命を至らせる、命を輝かせるものが皆さんを通して起こるのでございます。学校で、職場で、そしてご家庭で、あなたの大切な周りの方々があなたを通して潤され、これこそが聖書が語るいつも神様とつながっているものの与え方なのでございます。さあ、今日御言葉を開き、神様から語っていただきました。何をまず祈り求めるのか。そうです、神様との関係がいつもしっかりあるものとなれるように、これを祈り求めましょう。そして神様から豊かな実りをいただこうではありませんか。そしてそれだけで私たちは満足して終わるのではない。そう、私たちはいただいた恵みを今度は周りの方々に、私たちの大切な家族、友人、知人に、これどうぞって、神の恵みのお裾分けではありませんけれども、それを押し流すことができるのでございます。神様は皆さんが豊かに潤い、そして皆さんを通して周りの方々が潤されていく。皆さんが命の木として立つことを望んでおられるのでございます。一言お祈りいたします。愛する天の父なる神様、今日御言葉を開きました。愛する皆さんともにこの御言葉をかみしめることができました。ありがとうございます。どうぞ私たち、まず何よりもあなたとのしっかりとした関係をいつも持てるものとなれるように、神様はこれを祈り求めるものとならせてください。ともすると私たちはあなたがこんなにも愛してくださっているのに、その愛をもう当然かのように考えてしまうというか、あなたのその愛の大きさを忘れてしまう、あなたから離れてしまう、そんなことがあるものです。周りの状況に右往左往する、周りの状況に繋がってしまう、そんな弱さがありますが、いつもどんな時もどのような状況であっても、あなたとしっかりとした関係があるものと、正しいものとならせてください。そしてあなたから豊かな実りを受け、周りの方々にそれを押し流す命の木として固く立つことができますように。今日この御言葉を聞いた周りの方々はあなたの祝福を受けます。恵みを受け、そして周りの方々にそれを押し流していきます。感謝します。イエス様の名によってお祈りをお捧げいたします。アーメン。メン。感謝します。希望のないこの地、主よ憐れんでください。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行い、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1600円、税別、小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。 主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。